恋と安らぎをお届けする夜の光ナイトクルーズ。こんばんは。今日から4週にわたりお送りする夜の光ナイトクルーズ、ご案内役の水口聡です。夜の光ナイトクルーズは毎週土曜日の深夜25時に配信、心に安らぎをお届けするインターネットラジオ番組です。さて、今日は信越放送で長い間放送されているキリスト教ラジオ番組夜の光の過去の番組から何本かお聞きいただきたいと思います。1986年に放送された羽鳥明牧師と村上信道牧師のお話です。その他、長野県の教会の紹介や心休まるピアノの賛美歌、そして番組の最後には1週間の始まりにあなたへの励ましのメッセージをお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いください。それではお聞きの皆さんと共にしばらくの間ナイトクルーズを楽しみましょう。この番組は長野県福音放送を支える会の協力でお送りいたします。それではバイブルメッセージのコーナーです。まずは羽鳥明牧師と村上信道牧師のお話を2本ずつお聞きいただきます。羽鳥明牧師からは神の誠実前半と後半、村上信道牧師は明日を新しくするために秋、人生の実です。それではお聞きください。
神の誠実というテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。神が愛なら見せてくれと私は今までずっと言われ続けてきました。人生にはあまりにも愛に矛盾するような苦しみや出来事が多すぎますよね。ところが神様ご自身がポロリと預言者エレミアのおまらしになったこんな言葉が聖書の中にあるんですね。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。実はこの言葉、私の心にジーンとくるんですね。今私は今までの人生を振り返って、本当に神様はこんな小さな私に誠実を尽くし愛を尽くし続けてくださったなと心の中から思うんですね。エリコのザーカイという人も心から神様は私に誠実を尽くし続けてくださったと証しできる人の一人じゃなかったかと思うのですね。エリコのザーカイはチビのザーカイ、チビチビといじめ抜かれて死にたいほど心が傷つけられました。昔版のいじめですね。でもザーカイは自殺はしませんでした。彼はよし、今に見ていろ、見返してやる。彼は主税人の頭にまでのし上がってローマの権力を重ねきて、人々を騙せるだけ騙し、絞れるだけ絞り取って、ついに町一番の金持ちになりました。しかし彼の心には二つの重苦しい悩みがありました。第一は、町中の誰一人もザーカイを愛さない、尊敬しませんでした。彼は人々に見放され、愛から見捨てられた人、一人ぼっちでした。第二には、彼の心の底に罪の意識が淀んでいました。俺は罪を犯している、神に見捨てられる罪人だ、地獄行きだ。彼は心の底で死と裁きを恐れていました。しかしこのザーカイはやけのやんぱちになって悪の道を転げ落ちることもしませんでした。イエスキリストの噂を聞き、イエス様がエリコの町においでになったと聞いたときに、ぜひこのお方にお会いしたい、一目たりともイエス様を見たいと思ったのです。不思議ですね。チビのザーカイには群衆に囲まれてイエス様は見えません。そこで彼は子供のように高いイチジク桑の木によじ登りました。こっそりそこからイエス様を見物しようとしたんですね。ところがどうでしょうか、しずしずと歩いてこられたイエス様、そのイチジク桑の木の下でピタッと足をお止めになりました。上を見上げました。そしてザーカイよ、急いで降りてきなさい、今晩私はあなたのところに泊まることにしておるから。びっくりしました。イエス様は私のこと知っておられる、イエス様は私の家へ泊まると決めておられる。転げ落ちるように滑り降りました。イエス様を家にお迎えしました。 財産の半分は貧しい人々に施し、人から騙し取った分は4倍にして返しました。ザーカイの人生はついにイエス様の愛に溶かされ、ザーカイは全く新しい人になり、新しい祝福に満ちた人生を歩み始めたこと、これは詳しくルカの福音書19章に出ていますよね。今になって振り返ってみて、ザーカイはやっとこうわかるのです。神も仏もあるものかと、悪毒罪の道を歩き続けてきた憎まれ者のザーカイを、神は一生をかけ、永遠をかけて愛し続けてくださったのです。自殺させなかったのも、罪の道にどん詰まりまで転げ落ちるのにブレーキをかけてくださったのも、罪人ザーカイの心を掘り起こし掘り起こし、道を求める心を少しでも起こしてくださったのも神様ご自身でした。神様は忍耐強く、その時その時、ザーカイには分からなかったかもしれませんが、誠実を尽くし続けてくださったのですね。聖書の言葉、神の言葉、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた、エレミア31章の3節です。神の誠実というテーマでご一緒に考えてみましょう。神が愛なら見せてくれ、私はこう言われ続けてきましたが、神様ならばこの質問にどうお答えになるでしょうか。実は神様がポロリとこのことについて預言者エレミアにお漏らしになった言葉があります。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。私の心にじーんと響く言葉なんですが、昨日はこの一生をかけ、永遠をかけて、どんなことがあっても誠実を続ける愛についてご一緒に考えましたね。そこで今日は誠実を尽くす愛という面について考えてみたいと思うんですね。神の愛はどのようにどん詰まりまで誠実を尽くす愛なのでしょうか。私たちの愛は中途半端で、尽くすということがなかなかできませんね。しかし神様の永遠の愛はどん詰まりまで尽くす愛なのですね。私はそれをイエス・キリストに、その十字架にはっきり見ることができるんです。ですから私は180度回れ右して神様の愛の胸の中に飛び込み、救われて今の私になることができました。神様の愛が尽くす愛であるということは、二つの点で言えると思うんですね。第一は、私たちが罪人で神に逆らい、何一つ悔い改めたり、神を信じてそして従ったりする気配が何一つない、それにもかかわらずその時に進んで私たちのために十字架にかかってくださったということですね。私たち夫婦は、あるこの奥さんの病気のために毎月50何万円もの医療費を払わなければならない若いサラリーマンの方のために、自分たちの生活費を半分まで切り詰めて助けてあげようと真剣に相談したことがありました。しかし結局はそこまでできなかったのですが、なぜそうまで思ったかと言いますと、彼らが私たちの親しい信仰の友であり、愛深い優しい人たちだったからですね。ともかく私たちには、私たちを無視し憎み逆らう人などに犠牲を払うというような気持ちは起こりません。しかしキリストイエス様は、私たちの中に、さっきも言いましたように、何一つ愛も真実も悔い改めのかけらも信仰のかけらも、その兆しさえも見えない時に、私たちのために自ら進んで十字架に登ってくださったんですね。これが神の尽くす愛の第一のポイントです。第二は、私たち罪人のために命を捨ててくださったということですね。私の父は昔でも珍しく、26歳で小学校の校長になりました。校長になったのは良いのですが、貧乏な私の父は就任式に着ていくモーニングも履いていく靴もありません。そこに金持ちの兄、私の叔父がお祝いに来てくれました。でもお祝いの言葉だけで何も持ってきてくれませんでしたので、貧しい父はがっかりし、しばらくしてボロ靴を履いて金の工面に外出しようとした時に、そのボロ靴の中にガサゴソ何か入っているでありませんか。それは当時それで家が一軒も建とうという大枚金100円だったそうです。 父は男泣きに泣いたそうですね。私たちの人生にはそんなことすらあんまり、ありません。しかしイエス・キリストは百円どころではない。私たちが罪を裁かれて地獄に落ちないようにご自分の命を捨てて身代わりになってくださったのですね。私たちのような罪人が永遠に生きられるようにご自分の命を与えてくださったのです。ここに尽くす愛の第二のポイントがあるのではないでしょうか。このイエス・キリストに現れた神様の尽くす愛によって私も私の父も母も弟もそしてその他私の知っている多くの人々たくさんの人々が救われて見違えるような人生に入ったのです。聖書の言葉、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた、エレミア書31章3節です。
こんな詩をね、読んだことがあるんですけど、ちょっと読んでみますとね、
はい、
明日という字を知っている、明るいに日と書くんだよ、今日がどれほど暗くても僕らには明日があるんだよ、雲だってやがて去っていく、空はいつでも青いんだ、上は仰いで頑張ろう、明日を明るくするためにって、まあこんなね、可愛い詩でしたけどね、ある人が老人の宝は過去であるけれども、若者の宝は未来にあるとこう言いましたですね。で、そうかもしれないなと思うんですけども、でもまあ全ての老人にとって過去は必ずしも宝でないと同様に、全ての若者にとって未来がイコール宝であるというわけではないと言えますね。で、未来は宝となる可能性を持っているということでしょうと思うんですけどね。ただ過去はどうしようもないのに比べて未来はどうにでもなるという一つの強みがあると思うんですね。で、未来があるって言葉は魅力的ですけども、これにはまた罠もあるんですよね。で、スペイン語のマニアーナって、明日って言葉には、明日があるからそう慌てることはないっていう意味が、あるっていうふうによく言われるんですけどね。今日やるべきことに真剣に取り組まない気風をもし育てるとしたら、未来があるって言葉、こう書いて人間をダメにしてしまうっていうことだってあるかもしれないんですね。そういう人にはむしろ実は未来はないって言うかもわかりませんけども、ある人が明日から禁酒ってこう書いてるのを見た友人が、翌日もう一回訪ねてみたら、その張り紙の前で一杯やってる。俺、禁酒はどうしたのって聞くと、明日から禁酒って書いてあるだろうって言うんでね、昨日の張り紙を指さして済ました顔してたという話がありますけどね。明日を明るい日にするかどうかは、今日と、今日をですね、こう真剣にごまかさないで、怠けないで、力いっぱい生きるかどうかにかかっているんじゃないかと思うんですね。でもそのために昨日がデタラメであってはダメですよね。明日というのは今日の結果ですし、今日はまた昨日の連続ですからね。で、子供に未来があるっていうのは、こう、彼らが暗い過去を持たないからっていうふうに言えると思うんですけども、こう昨日が暗くてはね、明るい明日は期待できませんね。誰でも明るい未来を持ちたいと思うんですけども、そのためにはやっぱりこう明るい過去って言いましょうかね。それが必要だっていうふうに思うんです。でも残念ながら、こう幼子を別にしてですね、過去に一つの汚点もつけていないっていう人はないと思うんですね。どっかに後ろめたさって言いましょうかね。こう暗さみたいなものを持ってるってね。両親の曇りをこう拭き取って、自分を本当にこう顧みるならば、数々の失敗や罪が思い出されるはずですよね。他の人は知らなくても自分の心は知ってますし、自分の心は忘れても神様の目からは隠れてはいないわけですね。で、その神様の前にこう素直な心になって罪の許しを求めるならば、神様はキリストの十字架の血潮によって私の過去の罪に赤線を引いて、過去の一切の汚れをないものにしてくださるって言うんですね。そして古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなった と聖書にある通りに、新しい明るい安いの希望を与えてくださるとそう思うんですね。神様の前にこう罪の許しを求めて新しくしていただいて、そういうこう決断をですね、そういう決断を今日することが明日を新しくすることだということをぜひ覚えていただきたいなとそう思うんですね。春はこう人をウキウキさせて、夏はなんかこう夢中にね、過ごさせるものがありますけど、しかしこう秋はね、人を静かに考えさせる季節じゃないかなと思いますよね。秋はこう人を詩人にして哲学者にする季節じゃないかって気がするんですけども、まあ深く澄んだ空を仰いでこう、刈り入れた後の田んぼなんかを眺めてですね、一枚の枯葉を手に取ってみたりなんかすると、少女ならずとも詩情がおのずから湧いてくるというね、物思いにふけても、いくというふうな、そんな感じ、それは秋だと思うんですね。で、青葉若葉の春のようにこう、なんていうか希望に満ちた将来を最大の宝として持つのが青少年時代であるとするならば、力も経験もようやくこう充実して、働き盛りの、この、そういう時は少年時代って言うんでしょうかね。それは人生の夏というふうに言えるかもわかりませんけどね。で、そこにはいろんなこう浮世の悩みとか波風を落ち着けるんですけども、若さという青葉があって、または、事業、名声などの、こう、という、そういう花もあったりしてですね。そういう時もあるんですけど、でも、それらは、やっぱり、時とともに過ぎ去っていくっていうふうに思うわけですよね。で、まあ、スターというふうに言われている人でもね、騒がれて、憧れの的だった人たちでも、やっぱり時の流れにはどうすることもできないで、そのうち忘れられていくっていう、こう、現実がありますよね。大邸宅に住んでた人も、こう経済界の大変動に揺さぶられてとか、または政界のそういうものに、こう、変化についていけずですね。まるで、この梢から振り落とされる木の葉のように、行方知れずになっていくっていうことだって、本当にありますよね。で、何もそんな極端な例を挙げなくても、こう、秋は、すべての人生って言うんですよね。私たちに訪れてくるもんだっていうふうに、こう、秋は考えさせられる時ではないかなっていうふうに思うんですね。で、聖書の中に、人は皆草のごとく、その栄華、この栄光とかそういうことですね。その栄華は皆草の花に似ている。草は枯れ、花は散る。しかし、主の言葉は常しえに残る。とある通りだと思うんですね。で、草は枯れていきますし、で、葉は落ちていきますし、花は散っていきますね。で、残るものは、でも、こう、実だけですよね。ですから、こう、実がなければ、秋はたまらないほど寂しいと思うんですけども、実が豊かであれば、秋は実に楽しいですよね。もう、秋が楽しみでしょうがない。あの実もなる、この実もなる、あれもなるっていうわけですね。ですから、その、実というのは確かに秋を楽しくしてくれるっていうふうに思うんですね。で、人生の実って何だろうかな、っていうふうに、思うんですけど。華やかなものはすべて去って、枝々にこう、枝々はですね、もう寂しくなってしまって、やがては白装束のもとに行って、こう、雪のことですけども、白装束って別な意味もありそうですけどね。なんか覆われていくときにね、自分の人生を振り返って、悔いのない、充実した、こう、満足すべきものだったなっていうふうに感じられるならば、本当に幸いだと思うんですよね。すべきこともしなかった。してはならないことをしてしまったというような、そういうこう、後悔、悔いの実をやがて刈り取るというようなことだったらつまらないなと思うんですね。で、そういうやがて刈り取る実というのは、今、こう、まいている種によるんだと思うんですけどね。心細く、寂しい不安の、終わりを迎えるか、満ち足りた静けさと平和を迎えるか、どういうふうにその秋を感じ取るかっていうのは、その人の春夏の過ごし方って言いましょうかね。自分の毎日の巻いてるものによるんじゃないかっていうのは気がするんですけどね。今、人生の春を謳歌して歩いてるような人であっても、いつかは一人静かに晩秋の道をこう、とぼとぼね、歩かなきゃならない時があるっていうことを、やっぱり考えながら、本当に自分が残すことができる身とは何かっていうことを考える。それは秋ではないかとそう思うんですね。寂しくない実り豊かな、ぜひ人生を送っていきたい、そう思いますね。
その実を豊かに結んでいくためにはどうしたらいいでしょうね。
そうですね、イエス様もおっしゃいました、私につながっているならば多くの実を豊かに結ぶことができる。私のやっぱり、源でいらっしゃる神様との、ね、深い結びつきが必要ではないかと、そう思いますよね。
はい、
それではここで長野県の教会のご紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？長野県にある教会のご紹介です。長野市新州新町上条の新州新町美術館そばには新町教会があります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。長野市新町教会の電話番号は026-262-4533 026-262-4533 番です。続いて岡谷恵み教会は岡谷市山手町2丁目立正閣通りにあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。また電話によるご相談も受け付けています。岡谷恵み教会の電話番号は026-23-5036 026-23-5036 番です。また茅野市中町のウエスレアンホーリネス茅野キリスト教会では、毎週日曜日朝10時15分から礼拝を行っています。 JR 東線茅野駅から歩いて5分、朝日町踏切横にある新生劇場の並び、諏訪信用金庫の向かい側の電柱に教会の看板があります。その角を入ってすぐのところです。どなたでもお気軽にお出かけください。茅野キリスト教会の電話番号は026-72-4326 026-72-4326 番です。最後に野沢福音教会は佐久市鍛冶屋20-4にあります。礼拝は毎週日曜日朝10時半から。教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。佐久市鍛冶屋の野沢福音教会の電話番号は026-762-2403 026-762-2403 番です。
続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。羽鳥明牧師からは落ちこぼれへのメッセージ前半と後半、村上信道牧師からは時が来ると実がなる、どんな時にも実を結ぶことができるです。それではお聞きください。
落ちこぼれへのメッセージというテーマでお届けしたいと思うんですね。自分が大丈夫、優等生だと思っている人々には実は気をつけなさいというメッセージがあるわけなんですけれども、学校の成績が良くて貧困法制で周りの人から褒められたりチヤホヤされている人々は本当用心した方がいいんですね。そんな人ほど大丈夫でないって言いますか、人生の本当の勝利者になりきれないって言いますか、困難や逆境に遭うと案外もろく崩れていくんですね。そういう人たちの間に家庭崩壊を経験する人が多いし、精神崩壊、まあうつ病になったり神経症になったりする人が多いようですね。でも世の中の私は落ちこぼれだと思い込んでいる人々には逆にですね、大丈夫、気落ちしてはなりませんというメッセージがあるのです。私たち周りを見ましてもね、昔の落第生が結構人生に成功していたりということもありますよね。神様の御手に陥るとスクラップから優勝カップがたやすく作り出されるんですからね。その一つの著しい例が旧約聖書の中に出てくるエフタという人のことじゃないかと思うんですね。エフタは落ちこぼれる条件が、悪い条件が完璧に揃っていました。第一に彼は私生児でした。第二にお母さんは遊女でした。 第三に腹違いの兄弟たちを大勢と一緒に育てられましたけれども、狭い家の中で口癖のようにみんなから呪われ見下げられ厄介者扱いにされて、彼は大人になる前に家庭というものから弾き出されてしまいました。そんなエフタは荒くれ反抗し、トブというところの仲間入りをして、ついにいわゆる若頭になったんですね。煮ても焼いても食えないような落ちこぼれの見本のような青年になったわけです。ところがアモン人が国に攻めかけた時に、ギレアドの長老たちはこのエフタのところにやってきたんですね。エフタ、助けて一つ敵に当たってみてくれ、アモンに勝てばあんたを私たちの国の頭にするから。エフタはよく考えた末で立ち上がって手順を踏んでアモン人と交渉しました。そしてその交渉の上で正面から彼らと戦うようになって、見事に勝利を収めて、彼は国の頭になり首領になって、国に平和をもたらし、この獅子となって6年間も死に至るまでイスラエルを治めたんですね。偉大な恵み深い神様は優等生ではなくて、人生の反逆時、酔っ払い、嘘つき、偽善者、陰頭者、詐欺師、優等児、プレイボーイ、麻薬患者まで愛し、受け入れ、清め、尊い優れた器とすることができるのですね。私の友人である牧師の中には、元アル中、元少年院出身、元前科何犯、刑務所出身という人も割合にたくさんいるんですよね。神は作られたので作り変えることができる。神は落ちこぼれのスクラップから優勝カップを作り得るお方。家帰って、神は落ちこぼれからこそ栄光の器を作り出すのがお好きのようですね。神様のお趣味と言っては悪いけれども、本当に神様はそうなさる方です。聖書の言葉。神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や、見下げられている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするために、無に等しい者を選ばれたのです。これは神の御前で誰も誇らせないためです。コリント人への手紙第1、1章27節から29節でした。落ちこぼれへのメッセージというテーマでご一緒に考えてみましょう。旧約聖書詩詩記に出てくる詩詩時代のエフタは、手のつけられないようなギャング、世の中からは弾き出されたようなものだったのに、6年間もイスラエル人を治める裁き人となった、そういうふうに聖書の中に、出てきます。実例を挙げてお話ししたわけですね。聖書は実は自らを正しいとする自称優等生には椿を引っ掛けますね。偽善なるパリサイ人、自分は社会の金持ちで貧困法制で真面目な人間だと思っている人々が、天国に入るのはラクダが縫い針の穴を通るよりも難しいとイエス・キリストは言い切りました。しかし酒飲み遊女罪人には望みがあるというんですね。これが聖書のメッセージなんです。しかし聖書は、アル中、会員者、遊び人はそのままでいいと言っているのではもちろんありません。では、私生児で遊女の子で、父の家で憎まれ、嫌われ、馬鹿にされ、呪われ、社会から弾き出され、反逆者、荒くれとなって、そして東部のギャングリーダーになったエフタが、神と人民との信望を一心に集めるイスラエルの裁き、ずかさ、獅子として、死に至るまで6年の間もその奉仕を全うするような有益な人物となったのはなぜでしょうか。第一の根本的理由は、神は落ちこぼれも落第生も愛して、宝のように思って愛してくださり、神の御手のうちに陥り任せ従うなら、その一人一人を栄光の器としてくださる御心を持っているからですね。イエス・キリストは、主よ、お心一つで私を清めることがおできになりますと近づいてきた病人に、私の心だ、清くなれと言われ、その男はすぐに清められてきました。第二の根本的な理由は、神は自分で自分は作り変えられないと悟り、そして仮 神の偉大な力と恵みの中に自分自身を丸ごと明け渡す罪人、明け渡す落ちこぼれ、任せる砕けた心の持ち主、それを見事に作り変えてくださるということですね。このラジオを通しても話してくださったことのある一人の牧師は、20歳のになる前にアル中になってしまいました。座敷牢の中に入れられて、毎日一升瓶を傾けてお酒を飲んでいたのですが、ある時腰の曲がったおばさんから、イエス・キリスト様はお前を作り変えることができるよと聞いて、座敷牢を出してもらって町の教会に行きました。婦人牧師が熱心にイエス様のことを話してくださいました。心打たれて帰ってきましたが、座敷牢に入ってまた酒を飲もうとした時に、一升瓶が持ち上がらない、酒が注げないのです。不思議だなと思って、もう一回彼は教会に駆け戻って、その牧師とお話をし、その場でイエス・キリストのその愛の中に、力の中に自分の身を全身を明け渡して、今はその人牧師になっていらっしゃるんですね。第三の根本的な理由は、信じ委ねて神の御手のうちに陥った魂には、神の御霊、聖霊が働いて、新しい力、新しい目的、新しい方向、新しい生きる使命を与えて、魂を勢いづけ導いてくれるということですね。そしてこのようにして落ちこぼれこそが栄光の器と変えられていくのですね。聖書の言葉、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました。コリント人への第二の手紙5章17節です。
聖書の中の詩編のですね、第一編、有名な詩編なんですけども、その句をちょっと読んでみたいと思うんですね。ちょっととびとびですけども、幸いなことよ。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。本当に幸いな人だなという、そういう感じがね、よく歌われていると思うんですけども、こう、時が来ると実がなりってこの言葉があるんですけども、先ほどのね、里芋のお話じゃないんですけども、本当に秋になると、もちろん植えてなきゃ実がならないんですけども、植えてればちゃんと実がなるというね、秋にはいろんな実が本当にあちらこちらに、よくもこんなに種類があるもんだと思うぐらい、実がなってくる。で、それはやっぱり時が来ないと実はならないわけで、とてもこんなところに実なんかつきそうもないなと思うのでも、時が来るとちゃんと実がなるって、これは素晴らしいことだなと思うんですよね。で、時々私たちもなんかあんまり実りがないなと思ったりすることもありますけども、それにはやはり時が必要だっていうこともあるような気がしますね。で、聖書の中にヨセフの生涯っていうのがあるんですけども、ヨセフっていう人は非常にこう苦しい経験をしまして、裏切られたり、また冤罪でですね、濡れ衣を着せられて、留置場と言いましょうか、牢獄の中にぶち込まれたり、そこから出られそうになったかなと思うと、相手の人がすっかりこう忘れてしまってたために、そこから出ることができないで、またしばらくその中に入ってなきゃならなかったり、本当に神様ってどうしてるんだろうかと思うような、そういうふうに思ったこともあったかどうか。しかし神様はちゃんと時を見計らって、ヨセフ人をそこからこう出してあげて、その時がまさにタイミングが良くって、その出た時が、ヨセフが大きな祝福を受ける一つのきっかけとなったんだというふうなことが聖書の中に書いてありまして、本当にそういうふうなことってあるんだなというふうに思わされるわけなんですけどね。でも聖書の中では、どんな人でも時が来ると実がなるんじゃなくって、水路のそばに植わった木のようだってこう書いてあるんですけども、私、聖地、イスラエルの方を旅行しますときに、そして、砂漠をずっとこう通ったりしてですね、こんな砂漠によく、あんな木が生えてるもんだなと思うような、アカシア の木なんですけども、それが砂漠の中に生えてるんですね。で、10メートルぐらいもするかと思うような、あの木がそこに生えてまして、葉も茂っていてですね。ところがガイドの人が説明してくれました。あれが10メートルぐらいの高さの木があるとするならば、根はあれの15倍から20倍ぐらい下にずっと張ってるんですよって、こう水脈を求めてですね、ずーっとその根を深いところに伸ばしているっていうこと、非常にこう感動的だったんですね。で、聖書では水路のそばに植わった木のようだってあるんですけども、それは神様の御言葉の上に根ざした人はというふうな意味なんですね。で、自分の考えとかそういうふうなことではなくて、神様の御言葉の上に自分自身の人生にをこうちゃんと置いている人は、必ず一時苦しいことがあったり辛いことがあったりしても、時が来れば必ず実がなるんだ、そういうですから実のある人生を歩むことができるということを聖書は教えててくれると、そう思うんですね。聖書の中にね、まあ不思議な言葉がありまして、川のほとり、その両岸にはあらゆる果樹、この実のなる木ですね、成長し、その葉も枯れず実も絶えることがなく、毎月新しい実をつけるっていう言葉があるんですね。毎月新しい実をつけるっていうこの言葉がね、ああ、ちょっと面白いなと思ったんですよね。で、普通だったら、やっぱり時が来ないと実がなりませんし、で、秋に大抵のものはこう、実がなるわけですよね。ところが、ここには、その神様の恵みの川のほとりにあるところの木は、毎月新しい実がなるんだよというふうにこう書いてあって、まあクリスチャンのと言いましょうかね、神様を信ずる者、神様に信頼して生きる者の祝福の様子が、そして、そこにはその実は食物となり、その葉は薬となるというふうにこう書いてあるんですね。で、普通ですと、例えばこの1月とか2月とかってこう寒さの厳しい時ですね、そういう時はもう 枝も葉も何もなくて、そして、縮こまってですね、実がなるところじゃないというふうなことなんですけども、いわゆるその神様を信じ、神様を信頼し生きるものは、どんな時にも実を結ぶ人々に与えることができる、人々に喜んでもらうことができるような、そういう生活ができるんだよっていうことを一つはこう言っていると思うんですね。で、例えば聖書の中でこの患難ですね、いわゆる悩み苦しみっていうのは忍耐を生み出す、忍耐は連達、素晴らしい練られた品性を生み出す、でまたそれは希望を生み出すというようなことが聖書の中に書いてあるんですね。で、パウロという人は、私は患難でさえも喜ぶことができるっていう、こういうふうに言ったんですが、患難が嬉しいってはずはないんだけども、でも患難をも喜ぶことができる。なぜならば、患難でないと忍耐という実を生み出すことができないからだ。それは寒さの厳しい、まるで1月か2月のそういう時のようなですね、そういう中でも、でも忍耐という、または患難という中で、そういう中からしか生み出すことができないとか、実があるんだということですね。で、韓国での話なんですけども、奥さんは熱心なクリスチャンなんですが、そのご主人がもう教会、キリスト教が嫌いで、奥さんが教会から帰ってくると、もういじめて、叩いて、髪の毛を掴んで引っ張り回すっていうのね。ところがそういう中でも、その、奥さんはですね、神様を褒めたたえるって、ね、賛美するんですね。で、なんだお前そんな嬉しいんだったらもっといじめてやるってなことをしたりし、してたらしいんですが、そのご主人が、あの当時の朝鮮戦争の時ですけども、戦争に取られて、そして、捕虜になってですね。で、銃殺されるっていうふうな、こう、場面になって。ただ、その時に、もしみんなの中にクリスチャンがいたら、その人は許してやるってこう言われたんですね。で、クリスチャンだったら、賛美が、できるはず、歌を歌えるはず、賛美歌を歌えるはずだっていうんでね。で、他の人たち何人か賛美歌を歌ったの。その人も助かりたいなと思ったんですけど、自分は教会一度も行ったことがない。賛美歌なんか知らない。でも一つ思い出した。それは、自分がいつも自分の奥さんをいじめると、奥さんが必ず決まって歌う歌があった。それは、主よ身元に近づかんって歌だったんですね。それを思い出して、そしてその人歌ったんですね。そしたら、よろしいって。許されたんですね。で、この人は本当に、ああ、家内のあの賛美のおかげだって言うんでね、帰ってきてから、この人はイエス様を信じてクリスチャンになっただけだけど、牧師にさえなったんですけどね、そういう、なんて言いましょうかね、苦しみの中からも賛美が生まれてきた。それは何という、どんな時にもね、実を結ぶことができるということの表れだな、とこう思うんですね。
賛美歌461番主我を愛すをお届けしました。続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。羽鳥明牧師からは、行き先を知らないで出て行く前半と後半、村上信道牧師からは、心の時代、万物を創造された神の偉大さです。それではお聞きください。
行く先を知らないで出ていく、こういうテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。あなたは行く先を知らないで出て行ったことあるでしょうか？まあ当たり前の常識のある社会人家庭人なら、たとえ旅に出ても行く先や行く目的のないという出て行き方はしませんよね。まあ時には当てのない旅に出ても必ずまた元の家に戻りますね。まあ当たり前の人にはあんまり行く先を知らないで出ていくということはないものですね。しかし聖書の中には、どこに行くのか行く先を知らないで出て行って、しかも大変褒められている人が幾人かいるんですね。その代表がアブラハムという人です。聖書の中で、信仰によってアブラハムは相続財産を受け取るべき地に出て行けとの召しを神から受けたとき、どこに行くのかを知らないで出て行きました。こう記されているんですが、これこそ本当の素晴らしい生き方の模範だと褒められているわけなんですね。アブラハムはカルデアのウルという地に住んでいましたが、ある日突然必要最小限の家財道具をラクダに積んで、奥さんのサラと甥のロトを連れて人々にさよならを言って、砂漠の道を東に向かって出発した時に、人々はびっくりしました。親類の者は泣いて勇めました、引き止めました。聞いてみると、神のお召しに従って行く先も知らないで、ふるさとの村を捨てて出て行くっていうんですね。これから先生活はどうなるのか。ところが聖書は言うんですね。あなた方はこの世では旅人、宿り人に過ぎません。頼りにならないこの世のもの、肉の欲に執着すべきではありません。死んではお金も財産も地位や権力は持っていけませんし、死をとどめることもできません。むしろ神に従い、永遠のふるさと、そこにある神様の永遠の祝福を目当てに歩むべきです。こういうんですね。その後のアブラハムと妻サラの歩みは、まさにそういう歩みだったように私思います。彼らは行く先々で祭壇を作り、神に礼拝を捧げ、祈りをする神第一の姿勢を保ち続けています。ロトが財産問題で問題を起こした時には、アブラハムは良いもの全部ロトに与えて、自分はゴツゴツの岩地、荒れ地を選びました。ロトが4人の王に襲われて全領地全財産を奪われた時に、アブラハムはそれを取り返してあげましたが、自分では何にも取りませんでした。アブラハムは自分の羊も牛も、すべてのなりいでものは神様のものだ、神様が与えてくれたものだ、いつでも10分の1を神様に捧げました。神様が約束して、アブラハムが100歳、妻のサラが90歳の時に生まれた、いわば約束の子イサクさえ、モリアの山で反祭として捧げよと神様にお告げがあれば、彼は捧げました。しかし神様はイサクを捧げる寸前にアブラハムの手をとどめなさいました。このように、この世のもの、地上のもの、肉欲に執着せず、いつでもどこでも神を愛し、人を愛し、神と人に仕え、神と人に捧げ、与え尽くして、天のふるさと、永遠の御国を目指して、旅人として歩んだ彼、アブラハムを、神は友と呼び、あらゆる祝福を与えられました。まず第一に、心の祝福ですね。心の平安、喜び、愛と希望です。第二に、地上の祝福です。家族、子孫を祝福し、この地上どこに行っても様々な豊かな祝福を与えてくださいました。そしてもちろん第三は、死の向こうにも続く永遠のふるさとにある永遠の祝福ですね。神はアブラハムを模範として私たちにお示しになりました。私たちは確かにこの地上では旅人として歩むべきではないでしょうか。私たちは旅人としてこの世のものに執着せず、永遠の目的地、本当の祝福を目的として歩むべきではないでしょうか。聖書の言葉、愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり希留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。ペテロの手紙第1、2章11節です。行く先を知らないで出て行くというテーマでご一緒に考えてみたいと思いますね。 いかがでしょうか。あなたは行く先を知らないで出て行ったという経験が終わりでしょうか。散歩はもちろん、時には行き当たりばったりのあてのない旅に出ることはありますよね。でも必ず家に帰ってきます。寄捨て人ならともかく、当たり前の社会人、平常の家庭人は行く先も知らないで出て行きっぱなしということはしませんね。でも聖書の中には、神のお召しに従って文字通り行く先も知らないで出て行った人のことが出てきます。その代表がアブラハムでしょうが、昨日も申し上げた通りに、彼はそのことを褒められ、私たちの生き方の模範として推薦されているんですね。なぜでしょうか。聖書は、私たちがこの地上の定住者とならず、天国を目指し、永遠を目標として旅を続ける旅人であるべきだとするからですね。この世につくもの、人間の肉欲につくものは、実は頼りにならない過ぎ去るものです。死がそのことをよく知らせてくれますね。お金も財産も学歴も地位権力も死に打ち勝つことはできません。死んだらその向こうにお金も権力を持っていくこともできません。私たちは天を目指し、永遠の祝福を目標にして、神が私たちに備えていてくださる永遠の修行に向かって旅をする旅人、この地上では宿り人であるべきなのですね。この世の肉欲に従って自我に生きるべきではありません。自我のために、自我の力によって生きるときに、争い、憎しみ、もがき、もだえるんですね。しかしこの世にあっては、自我に死んで神に生きるときに、つまり天国に旅する旅人となりきるときに、神はまず第一に心の祝福を与えてくださる。第二に、不思議のように人と人との関係を恵み、地上の祝福まで与えてくださる。そして第三に、死んでも死なない死の向こうまでの永遠の祝福を与えてくださる。アブラハムは申し上げたような旅人としての歩みに徹底しましたので、これら三つの祝福を全部与えられました。神に背き、自我の道、罪の道を歩み始めた人間が、これら三つの祝福を失ったということは、歴史がはっきり証明しているんじゃないでしょうか。しかし、愛と恵みとに富まれる神様は、イエス・キリストにおいてこれらの三つの祝福を回復してくださいました。第一に、イエス・キリストはその十字架の血潮によって私たちの罪を許し、神と人とを隔てている罪を取り除き、罪を許して、人が神のもとに帰る、まさに結露、命の道、救いの道を開いてくださいました。天国の道を開けてくださいました。第二に、蘇られたイエス様は、信じる私たちの心の中で命となり、愛となり、力となり、私たちが神を愛し、神に仕え、人を愛し、人に仕え、幸せで価値のある、本当に使命感に満ちた地上の生きがいのある人生を備えてくださいます。神と共に歩む生涯は生きがいのある人生ですね。第三に、イエス・キリストは天に昇られて、天国に私たちに永遠の住処を備えてくださいました。私が最近クリスチャンになった人が、家を、住宅を新築されましたので、あんたの新しい家とってもいいそうですねと聞きましたら、ええー、来てみてください、壁は水晶、床は金木ですよって言うんですね。私ちょっとギクッとしましたが、あ、彼は地上の新しい家のことじゃなくて、彼が天で与えられているお屋敷のことを言ってるんだなとすぐわかりました。あなたは天に永遠の光り輝く永遠の住処をお持ちでしょうか。すべてこれら天国への旅人に約束された祝福は、罪悔い改めて神を信じ、神に従う者に与えられる、備えられている、そういう祝福ですね。聖書の言葉、私の祈りを聞いてください主よ、私の叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないでください、私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。詩編39編12節です。
秋はこう月のね、お月様の美しい季節でもありますよね、はい、で子供の頃よく、あの、ののさんにはね、うさぎがいて餅をついてるんですよなんて教わったりした人もいると思うんですが、今の子供たちはね、そんなとか言われるかもわかりませんけどね まあ、この現代は技術文明のものすごいこう時代ですけども、人類は人間を月に送ることに成功しましたし、で昔は難しいとされた病から人間を解放することも進んでいますしね、高度情報化社会となった今はこう航空機の発達とも相まって地球って本当に小さくなったなというふうな感じさえするわけですけども、また都学の批判はありますけども、人類はこう無尽蔵のエネルギーともいえる原子力なんかもね手にしたりしました。で人間のこう英知は計り知れないっていう感じがするんで、どこまで一体これは進むんだろうかなっていうふうに思うんですけども、でもこう物質的な面での進歩、発達、便利さっていうことは誰もが認めて疑わないんですけども、人間の心の方はどうなんだろうかなって思いますね。心こそ心を惑わす心なれ、心に心、心を許すなっていう古い歌がありますけどね。で人間の心っていうのは物質的な進歩とはこう逆比例するみたいにだんだん悪くなっていってるんだろうかというふうな感じがしないでもありませんね。でもちろん人間のこう知恵が作り上げた社会制度とか政治の形態とかですね、人間に恩恵をもたらしているということは事実ですよね。で昔は王様の気分次第で人への人間の首が飛んだりとか、もう富の極端なアンバランスもあったりとかですね、今はそういうことがだんだん少なくなってきていると思うんです。でも人間が昔と比べてどれだけ幸せになってるかっていうことはまた別問題のような気がするんですね。そして人間の心、人間の性質が昔よりは今で、今よりは未来へとこうだんだん成長して良くなっていくっていうふうな保証はないような気がするんですね。でドストエフスキーという有名な作家が言った言葉に、私は世界中の人々を愛せるけれど私の隣人が愛せないって書いていますね。人間の心ほど複雑怪奇で、扱いにくいものはないんじゃないかと思うんですけども、もう地球の裏側の人とね、今電話で話し合える現代ですよね。でもわずか数十センチしか離れていない人となかなか対話ができないっていうふうな現実もありますよね。で、それはもう聖書の言ってるところによりますならば、こう人間には罪の性質が遺伝されていてって言いましょうかね。人間が持っている本当に心の罪深さっていうものがそういうふうにさせているんだろうというふうに思うんです。それをなんとか改善しようとしても、これだけはその科学の力やその文明の力や技術などによってはどうすることもできないっていうものをお互いに感じてるんじゃないかなと思うんですね。そこにこそやっぱり人間のそういうものを超えた救い力が必要なんではないかっていうことをですね、思わせるわけですね。ですからそういう意味で今は何て言いましょうかね、もう科学やまた物質的なそういう面でも頂点に達しているような中で、心の時代っていうようなことが言われているのはそういう点からも考えられているだろうと思うんですね。で聖書の中に神の言葉には人の魂を救う力があるってありますけども、私たちのそうどうすることもできないその魂って言いましょうか、心の問題、そこに解決を与えるものが神の言葉であり、そしてそのためにこそイエス・キリストの十字架という罪の解決の道があったのだ。力のよみがえるというそのことを通して根本的な私たちの内側を変えることができる、そこに救いがあるんだということを示してくださった、それがこのイエス・キリストの救いですね。私はどういう進んだ中でも心の進歩は見られない、むしろ退化さえ見られるその中で、しかしながら救い方や私を救うことができる救い、福音がここにあるということをぜひ知っていただきたいな、心からそう思います。私はこう科学とかそういうことはあまり弱い方なんですけども、聞くところによりますとね、マイクロエレクトロニクスなんか下かみそうですが、バイオテクノロジーとか新素材とかね、これらはこう未来の三大有望技術なんだそうでして、ですからそこ世界各国がこの発明開発にしのぎを削っているってわけですね。で人間は人間の意のままにこう動き働くロボットを発明しまして、で今にですね、オスとメスのロボットができて、で電力ケーブルかなんかでつないでですね、子供のロボットをどんどん作るんじゃないかって真面目に考えてる人もいるっていうくらいなんですね。とにかくまあこの科学技術の発達ってのはものすごいなって気がするんですけども、昔は自然に従順になるのが人間の生き方でしたんですけど、今はこう人間が自然を支配し始めていると言えなくもないと思うんですね。しかしまた一方、こう人間の思い上がりって言いましょうかね、 のためにこう自然にこっぴどくですね復讐される結果なんかもあちらこちらで見られたりするという事実もありますよね。で台風や水害の前に人間は全く無力っていう感じがしますし、ネバダ・デル・ルイス火山の爆発によって一つの町が地図からこう消えてしまったこととかですね、チャレンジャーの爆発とか、チェルノブイリの原発事故なんかですね、こう発達した人間の技術をこう嘲笑っているかのようにですね、そんな事故が次々起きていったり、で人間は今こそこう謙虚になって人間の能力の限界と言いましょうかね、そういうことを素直に認めるべきなのではないかなというふうに思ったりもするわけですね。いつかも申し上げたことがあったと思いますけども、数学者の広中平助っていう方ですね、人間は鳥に似せて飛行機を作ったけども未だに一羽の鳥も作ることはできないっていうことを言ってますけど、本当にそれに似たようなコラムが新聞にも載ったりしてましたけどね。で人間は人間の本当のこう偉大さ崇高さということを確認するとともに、また謙虚に人間の能力の限界っていうものも認めるべきではないのかなっていうふうに思うわけですね。そしてもう一度こう自然界というものの神秘性に目を向けるべきではないかっていうことですね。今こう秋、本当にこう自然につい目の行く時ですけども、そういう中でですね、人間のそうしたおごりというものを捨てて、もう一度神の作られたこの自然というものに謙虚な思いで目を向けるということも大切なことではないかなと思ったりするんですね。いつかテレビの番組に出させていただいたことがあるんですけども、レポーターの方が上野動物園にこう取材に行きましてね、で子供たちにテレビカメラを向けてインタビューをして、ねえキリンはどうしてできたと思う、なんかと何かがドッキングしてできたんだと思いますとかいう子もいたりしてね、ねじゃあカバはどうしてできたと思う、わかんないとか言って、で最後に同じように質問を受けた子供たちの群れは神様じゃないとか笑いながらこう走っていったりしてましたけどね。キリンが、何かと何かがドッキングしてできたと信じているのは子供だけじゃなくって、案外大人でも真面目にそう思ってる人があるんじゃないか、キリンの首や象の鼻は進化して長くなったって本気で考えてる大人がいるかどうかは別としてですね、その辺の息を出ていないっていうところがあるんじゃないかとは思うんですね。で、はじめに神は天と地とを創造されたっていうのが聖書の一番最初のメッセージ、これは貫かれているメッセージ、これは全ての大前提だと思うんですね。でむしろその神が万物を創造されたっていうことの前提に立つことがその生きることの原点だと思うんです。でそれがなければ自分自身の存在というものの意味もつかめないわけですし、何のために生きているのかということの理由もそこからは決してそれ抜きにしては生まれてこないはずですし、私は何を第一にして生きるのかっていう目的もそれ抜きにしては考えられないわけですし、私はこの秋、秋はいいなとか、夕日を見て、そして、ロマンチックな思いにふけるっていうだけでなくってですね、この中にいらっしゃる神の偉大さというものに目を向けながら、真実に自分自身の生き方を見つめていくことができれば幸いだなとそう思うんですね。
それではここで長野県の教会のご紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか。長野県にある教会のご紹介です。日本ホーリネス教団松本キリスト教会は信州大学西門近く霧保育園横です。ぜひあなたもお越しください。日本ホーリネス教団松本キリスト教会、礼拝は毎週日曜日朝10時半から。松本キリスト教会の電話は 0263-31-3038 0263-31-3038 番です。続いてインマヌエル上田キリスト教会は上田市材木町1丁目合同庁舎の北隣にあります。毎週日曜日 10時半から礼拝を行っています。教会は初めてという方もどうぞお気軽にお越しください。インマヌエル上田キリスト教会の電話は0268-23-2962 0268-23-2962 番です。電話相談もどうぞご利用ください。また長野聖書教会トリニティチャペルは長野市中御所町5丁目裾花小学校の南にあります。礼拝は毎週日曜日朝10時半からです。あなたもぜひお出かけください。長野聖書教会トリニティチャペルの電話番号は 026-224-4670 026-224-4670 番です。続けて教会をご紹介します。松本聖書福音教会は松本市里山部北小松の松小学園通りにあります。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行います。教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。松本市里山部北小松の松小学園通りにあります松本聖書福音教会ではあなたのおいでを心からお待ちしています。電話番号は 0263-32-4450 0263-32-4450 番です。最後に上田聖書教会は上田市住吉上田バイパス交通機動隊の脇を入ったイエローハットの裏にあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますのであなたもぜひお出かけください。上田聖書教会の電話番号は 0268-27-3860 0268-27-3860 番です。
世の光ナイトクルーズ、今日の番組いかがでしたか？番組のご感想をお寄せください。お聞きのホームページからメールで送信できます。また今日は日曜日、長野県にあるお近くのキリスト教会の礼拝にぜひお出かけください。キリスト教会では皆様のお越しを心よりお待ちしております。それでは一週間の始まりにあなたへの励ましのメッセージをお送りしながらお別れです。1982年に放送された羽鳥明牧師の圧倒的な勝利者をお聞きください。世の光ナイトクルーズ、お相手は水口聡でした。それではまた来週。
では今週は圧倒的な勝利者というテーマでご一緒に聖書の言葉を考えてみたいと思うんです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。ローマ人への手紙の8章37節のパウロの言葉ですね。人生には実にいろいろなことが起こってきますね。パウロは言いました。患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険、これらは実際に彼の生涯で一つ一つ現実に遭遇したことだったんですね。しかしパウロは、これらのすべてのことの中にあってもいつでも私は圧倒的な勝利者でした、こう告白しているんですね。ヘトヘトになってもう立ち上がれないやっとのことの勝利者ではない。昔の聖書の訳では勝ち得て余りありとなっていましたが、勝ってもお釣りが来ると訳した人もありました。旧約聖書の中に敵の国ペリシテの勇者ゴリアテに立ち向かって見事その、ジャイアントを倒した少年ダビデの、記事がありますが、ゴリアテという人は身長2メートル90近くもある大男で、鎧兜で身を固め大きな槍を持っています。
ところが少年ダビデは、この相手がどんなに大男であっても神を罵るのを聞いては黙っておられませんでした。王様のサウルにゴリアテをやっつけると申し出たんですね。王は少年ダビデに自分の鎧兜を着せて大きな剣まで持たせましたけれども、慣れないものを着せられては不自由で仕方がありません。ダビデはそれを全部脱ぎ捨ててしまいました。そして普段羊を飼う時の姿のままで、腰の袋に小さな滑らかな石を5つ小川で拾って入れました。鎧兜に身を固めた大男の前に進み出たのは羊飼いの少年です。彼は5つの小さな滑らかな石のうちから1つを取り出して握りました。ピュッとその石をこの投石機というので投げると、一発でゴリアテを倒すことができたんですね。袋の中にはまだ4つの石が残っていました。これこそ圧倒的な勝利の絵ですね。人生からいろいろの苦しみや悲しみ、辛いことや寂しいことをなくしてしまうことは、これは決してできませんね。これらのことから逃げ出したり引っ越したりすることもまた絶対にできないんです。しかし、すべてこれらのことの真っ只中にあっても、圧倒的な勝利者になる道があるんです。ダビデのように神様の側に立つならば、鎧兜で身を固める必要はない。滑らかな小さい石を一つ握っていさえすればいい。そうすれば人生どんな場合でも圧倒的勝利者になれるというのですね。私は今目をつぶると様々な人の姿が浮かんできます。脳性麻痺と転換と筋ジストロフィーで施設のベッドの上に寝たきりのご婦人、夫を亡くした上で自分も癌であと一月の命です、そういうご婦人もいました。あなたもひょっとすると今、言いようもない、慰めようもない、これらのことの中の一つに囲まれているかもしれませんね。ところが私が目をつぶって浮かんでくるそれらの人々の姿はまた、しかしこれらのすべてのことの中にあっても、いつも圧倒的な勝利者である方々の姿なんですね。一人のロークリスチャンは、朝ごはんの時にめまいがして倒れました。死ぬ時が来たと直感した彼は娘をそばに呼びました。聖書を開いてもらって、ローマ人への手紙の8章の37節、私がお読みしたところですね、そこを読ませました。しかし私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。読んでもらうと、そのお父さんはですね、そうだよ、この通りだよ、お父さんは朝ごはんの時には倒れてこんな風だけど、夕ごはんの時には天国に凱旋するよ。その ご老人は言葉通りに人生の最後の敵である死にまで余裕しゃくしゃく打ち勝って勝利の凱旋をしました。多くの人はお金、財産とか名誉とか権力といったものの中に人生の勝利の鍵を求めますね。しかし物ではないんです。お方なんですね。イエス様はある、お金持ちでしたが、愚かな農夫の話をされました。大豊作で一生かかっても食べきれないほどの収穫があったその百姓さん、大きな蔵をいくつも建てて取れたものを全部蓄えました。さあもう大丈夫、一生休んでいても食べていける、安心しきっていたそのお百姓さんに神様はその晩おっしゃいました。愚か者よ、お前の命は今宵取られるのだ。物ではダメなんですね。死に打ち勝ち、あなたを永遠の勝利に携えてくださるお方、このお方をあなたの救い主とすることこそ人生の勝利の鍵なんですね。しかし多くの人々は神様を敵として、神様の目から逃げよう逃げようとしているんじゃないでしょうか。なぜでしょうか。私たちは一人残らず身に覚えのあるもの、すねに傷持つものじゃないでしょうか。正しい神様の前に出ることのできないものと知っているので、神様とはなるだけ真正面からぶつからないように神様を避け、神様から逃げますね。ところがパウロはこう言うのです。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに 恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。逃げる必要はないんですね。神は惜しげもなく御子イエスキリストを私たち罪人のためにお与えくださいました。神の一人子救い主イエス様は私たち罪人のために、私たち罪人が罪を許されて神の家族になれるように十字架の上で死んで身代わりとなって裁きを受け、私たちが神様の味方になる前に神様の方から私たち罪人の味方にすでになっていてくださるのです。打ち消すことも否定することもできないイエス様の十字架のこの愛を受け入れて、信仰によって神様を味方につけるなら、神様の愛が間違いなしにあなたを、私を人生の圧倒的な勝利者にしてくださるのですね。聖書の言葉、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。新約聖書ローマ人への手紙8章37節です。
世の光ナイトクルーズ、この番組は長野県福井放送を支える会の協力でお送りしました。